FM 広報藤沢、本日は熱中症にご注意くださいということで、救急救命科の赤嶺さんにお話を伺います。赤嶺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれど、はじめに藤沢市内の熱中症による搬送件数やここ数年の傾向について教えてください。
熱中症は例年7月から9月にかけて多く発生しています。藤沢市内では2018年記録的猛暑と言われた年で211人の方が搬送されました。昨年は132人の方が搬送されています。今年は7月12日までで19人の方が搬送されています。
やはりこの時期は熱中症に気をつけなくてはいけないということですね。それでは改めて熱中症の症状についても教えてください。
熱中症とは、高温や多湿の環境で体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体内の調節機能が壊れたりして発症する障害のことを言います。体温の上昇やめまい、体のだるさ、ひどい時には痙攣や意識の異常など、さまざまな症状を起こすことがあります。
それでは外での活動の中で熱中症かなと感じた際、どのように対処したらいいのか教えてください。
少しでも体調に異変を感じたら、日陰や風通しの良い涼しい場所に移動し、衣服を緩めて水分補給をしましょう。飲み物は経口補水液やスポーツドリンクなど、塩分も補給できるものが良いでしょう。冷やすものがあれば、首周り、脇の下、太ももの付け根などを冷やしましょう。
わかりました。ありがとうございます。また熱中症は炎天下だけでなく、室内でも発症すると言われています。室内ではどのように対処したらいいのか教えてください。
熱中症予防のためには、エアコンの活用が有効です。新型コロナウイルス対策のために、冷房時でも換気を行うことがあると思いますが、換気により室内の温度が高くなりがちなので、エアコンの温度調整をしましょう。
さて、熱中症で救急車を呼ばなくてはいけない時というのもあるかと思います。これはどのような時なのか教えてください。
ぐったりとして自分で水分が取れないとき、呼びかけに対して返事がないときや返事がおかしいときは、すぐに救急車を呼んでください。
それでは迷わず救急車を呼ぶようにしていきたいと思います。熱中症を発症しないようにするための心がけであったり、予防方法についても教えてください。
体調が悪いと感じたときは、無理をせず静養するようにしましょう。最近は毎朝体温測定など健康チェックをされている方も多いと思いますが、これは熱中症予防にも有効です。平熱を知ることで発熱に早く気づくことができます。
さて、ここまで一般的な熱中症の対処方法を伺ってきました。コロナ禍ということもあり、昨年同様マスクをする機会がとても多くなっています。マスク着用と熱中症の関連や気をつけることなどがあれば教えてください。
マスクを着用している場合、着用していない場合と比べると、心拍数や呼吸数、体感温度が上昇するなど体に負担がかかることがあります。高温や多湿の環境でのマスクの着用は、熱中症のリスクが高くなります。マスクを着用した状態で、強い負荷の作業や激しい運動は避けましょう。また、屋外で人と2メートル以上距離が確保できる場合には、マスクを外すようにし、喉が渇いていなくても、こまめに水分補給を心がけましょう。
それでは引き続き今年も感染予防と熱中症対策を合わせて行っていきたいと思います。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
まだまだ暑い日が続きますが、体調には十分注意して、 楽しい夏をお過ごしください。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、本日は熱中症にご注意くださいということで、救急救命科の赤嶺さんにお話を伺いました。赤嶺さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。